はい、マルチです。ネットラジオベースボールトーク9月20、30日月曜日朝6時の配信です。はい、私はこの週末もですね、2試合野球の試合を見てきましたので、その話をね、していきます。まずは、9月の27日、栃木、小山市の、小山総合運動公園野球場で行われました、独立リーググランドチャンピオンシップの、第2試合ですね。はい、準々決勝の方。北海道フロンティアリーグ代表石狩レッドフェニックス VS、地元枠の栃木ゴールデンブレーブスの試合を見て、その話は、ね、まずしようと思いますが、まずそもそもこのグランドチャンピオンシップっていうのは何やねんって話をね、簡単にしますと、まあ、あの日本の独立リーグのうち、独立リーグ球団のうち、まあ、IPBL っていうその独立リーグのその組織に加盟してるリーグがありますと。5つあります。でそれの代表が、まあ、出てきて日本一を決めようぜという、ただ感じのイベントですね。はい、あの組織に加盟してるって言ったのは一部加盟しないリーグがあるんですね。関西独立リーグとか、はい、まあね、今回はその加盟してるリーグ北海道フェニックスリーグ、北海道フロンティアリーグ、ベースボールチャレンジリーグ BC リーグですね、とあとは、日本海リーグ、あとは四国アイランドリーグ、九州アジアリーグ、この5リーグ、プラス、地元枠という形で、はい。やってるイベントですね。はい。まあ、それぞれ、中で CS みたいなことやってるんで、必ずしも優勝チームが出てくるわけじゃないっていうね。石狩は順当に出ましたけども、BC リーグは神奈川が優勝したけど、出てきたのは信濃、グランセローズだったり、あとは、四国もそうですね。徳島が優勝したんですけど、前期も後期も徳島が優勝したんだけども、グラチャに出てくるのは、愛媛みたいなね。なんでやねんっていうね、ところなんですけども。はい。まあね、今回は、僕が出させてもらっているタイガースキャストの方で、いつかりレッドフェニックスのね、スポンサーをしておりますということで。まあ、それは、まあ僕は一銭も出してないんですよ。ジャルダンさんが全部出してくださってるんですけども、阪神の OB のね、坪井さん監督されてて、まあ他にも金村さんとか的場さんコーチされてるというところもありまして、タイガースキャストの方でね、まあ支援させていただいているというところで、まあね、ちょっと行ってみようかなということで、ね、行ってきました。まあ正直な話ね、僕リーグ戦全然見てなかったです。はい。たまに YouTube でチラッとは見るんですけども、それぐらいのもので、選手の名前もそんなに覚えてない。それこそ前回のタイガースキャストの中で、まあ名前を聞いて、ああ、こういう選手がおるんや、ぐらいのね、感じで、本当にもうあれがもう事前学習会みたいな感じで、今回見に行ったんですけども。いや、本当にね、面白い試合でしたね。ちょっとね、喋っていこうかなと思いますが、まあまずね、今回でもちょっと天気が怪しかったんですよ。ほんま、雨、まあ雨の中でもこれ強行しそうやな、みたいな感じで。ちょっとこの感じやったら、僕、小山の球場自体は、昔、栃木の試合を見るために何回か行ってたんで、そう。あの球場もアクセスも悪いし、ちょっと雨やったら勘弁やなと思ってたんですよ、正直。行くの、ほんまにちょっとためらってた。うん。家出たの結局結構遅かったですね。そう。まあでも、なんやかんややりそうな感じがしたから、まあ行ったんですけども、これがめちゃくちゃ良かったですね。はい。最寄り駅の太田林から歩いて2、30分ですかね。はい、しまして、球場着いて、まずね、ファミコンをしました。なんかファミコンやれるよっていうイベントがあったんで、綺麗な、ね、液晶のモニターで、ゲーミングチェアに座って、初代ファミスタをやるっていうね。すごい変なあれなんですけどね、全然、できなかったですね。守備の操作が難しすぎて。3回コールド10対0でした。まあまあまあ、いやでもあれはあれで面白かったんですが。はい。まあその後、球場に入ってね。今回、石狩側でね、観戦させてもらいまして。まあ、観戦というか、まあ応援。うん。まあその応援団がついのとこちょっと行く勇気はなかったんで、そんな6人選手も知らんやつがね。まあ、ちょっと離れたところ。まあでも、ちゃんと一塁側でね、見させてもらいまして。石狩の方もね、結構お客さんいましたね。うん。三塁側でもね、やっぱりね、すごすぎたんです。栃木が、まあやっぱり地元やしっていうのもあるんですけど、もともと応援団の活動が結構盛んでして、 はい、あの日はもうトランペット10本ぐらいいましたよ。びっくりしましたね。うん、やっぱ村田、西岡、川崎とね、まあいろいろフィーバーがありましたが、ちゃんとその時にファンになった人たちがしっかり残ってるんだなというのをね、はい、感じさせられました。うん、で、試合の方はね、1回がね、ちょっとね、もう僕見てこれ大丈夫かなって思いましたよ。うん、初回のね、石狩が先行やったんですけど、先頭から中谷内、蟹沢、2人続いて三振で、ね、この2人がリーグのもう最強打者2人ぐらいのイメージだったんですよ、僕の事前学習した感じでは。そう、その2人が、あの感じで三振してたから、ちょっとこれヒット出るかなと思って。そう、いや、応援団の人が、今見てもらって分かるように、決して打てないような投手ではありません。言ってはったんですけど、ほんまに打てるんかなって正直思いましたよね。うん。で、しかもその裏ね、栃木の攻撃で早速失点するんですよ。まずもう、制球が多分悪かったかな、ハイランクで。で、しかもパスボールじゃない、暴投か。うん、あったんですけど、まあ、でも、キャッチャーの壁能力っていう点では、あれはちょっと止めろよって内心ちょっと思っちゃったりもして、ほんまに大丈夫かな、これとね。これ結構早い段階でも決着ついてまうんちゃうかなと思ったんですよ。そしたら3回の表、ね、このヒットなしの状態で、マンボ一平選手ですね。読み方わからなかったんですけど、マンボ、満たすに保険の方、マンボっていうらしい。はい。最初マンホーかなと思ったんですけど、マンボですね。はい。そのマンボ選手がですね、なんとセンターバックスクリーンに一発叩き込むんですね。おおと思って。ここで一発打てるかと思ってね。そう。いや、下位打線の選手だったから、もう正直、この回、まあ、7、8、9も3人で終わって、まあ、次4回ね、先頭から綺麗に行けたらいいかなと思ってたんですけど、まさかここで一発出るかと思って。そう。まあ、小山のね、センターはちょっと狭いんで、115メートルしかないんですけども、でもしっかりあそこ叩き込んだの、びっくりしましたね。うん。身長はね、161やったかな。めちゃくちゃ小柄なんですけども、あそこまで持っていくの本当にお見事。はい。ということで、まあこれ追いつくんですが、まあその後すぐにね、被弾しちゃうんですね。栃木の1番ショート、武蔵選手。この選手はね、ドラフト候補なんですよ。そう、結構指名有力みたいな。有力なのかな、まあ、候補として名前は聞いてます。はい。同じ BC リーグには埼玉武蔵ヒートビアーズがあるんですが、栃木に武蔵選手がいるっていうね、ちょっとややこしい状況なんですけども。はい。まあ、まずこの選手に一発、早速打たれてしまって、2対1にされ、で、その次の回もかな、失点してしまって、3対1になって、で、さらにまた4対1になって、ああ、ちょっとこれ、この後ずるずるいくんかな、と思いましたよ。はい。ちなみに4対1になったのは、これ、武蔵選手2打席連続ホームランなんですね。うん。ところがですよ。ちょっともう何回やったか忘れましたけども。ランナー1、ランナー2人溜めた状態でね、4番の山名選手に回ってきて。で、この山名選手がね、またホームラン打つんですね。さすが4番。あれは熱かったね。いや、もうちょっとこれ無理かなと思ったところ、またしっかりドラムを作ってくるんですよ。うん。これ4対4になって、これいけるんちゃうかとね。期待を寄せましたよね、本当に。うん。しかしですよ。その後ちょっとチャンスあったけど取れへんかったんかな。で、その後あたりやったと思うんですけども。2打席連続ホームラン中の武蔵選手にですね、またね、ランナーなしの状況でね、回ってきました。僕はね、正直もう、内心ここも、敬遠でもええぐらいやと。正直、武蔵選手だけなんですよ、大地さん。うん。まともにも大地さんはね。そう。だからもう、正直ここ、勝負せんでええんちゃうかなと思ったんですよ。そしたらまた、パコーン打たれるんですね。3打席連続ホームラン。埼玉武蔵ヒートビアーズのチャンステーマで、 武蔵が止まらないってやつがあるんですけども、まさにそれです。武蔵が止まらないですよ、ほんまに。3打席連続ホームラン。まあ実を言うと2打席目のやつはね、打ち損じやったんですよ。打たれた藤井投手もツイッターで言うてはったんですけども、バットが折れたと聞いてると、いやもうあれ詰まったなと思ったんです。絶対入らへんわ、これは外野フライや思った。入ってんねん、球場狭いねん、両翼 95m、 センター115やから。うん、そう、とはいえまあでもホームラン、ホームランですから。いやー、もうなんか武蔵選手に、まあ、打撃面でやられてしまったって感じでね。そう、一人でね、うん、あれ本当にちょっともったいなかったね、最後のホームランはね。で、最後の方はもう栃木の強力リレーに阻まれまして、ちょっと名前が出てこんな。150ぐらい投げとる、栃木のピッチャー。橋爪じゃなくて、斎藤?違う。待って、いや、僕が、よく栃木の試合見に行ってた頃からおったピッチャーなんですよ。名前忘れたけど。あ、調べて名前分かりました。堀越歩投手ね。そう。と、あと最後9回出てきた吉川光雄さん、元日本ハム沢村賞を沢んですよ。これ封じられてしまったというところでね。4対5の惜敗でしたね。本当に惜しかった。いや、マジで。だからね、結局まあ、この栃木が、まあ、浦ちゃん上は2位という形で終わってますし、まあ1位はね、信濃がなったんですけども。まあ、そういうチームにこれだけ戦いができたっていうのは来年以降非常に期待が持てるんじゃないかなということで、はい、ちょっとより注目して見ていきたいなというふうに思った次第です。ちょっとね、魅力が伝わりきってないような気はするんですが、もう時間なので今回はこの辺で終わりにしたいと思います。